ちは、若手とおっさん略してダブルツオーヘムエピソード218です。今回はまだ懸垂バーかジムか筋肉が出ている古山と
プールサボり気味な平方でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグダブルツオーヘムでご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。はい、後半。
はい、そうですね。
今回はですね、平方さんに聞きたくて聞きたくて仕方なかった話題がありましてそれを聞きたいのと、
そうですね、あの東京マラソンのエントリーについて、
うん、そうなんです。
はいはい、
まあエントリーごときで何よだと思うんですけど、結構複雑なんですよね。
そうですね、あのそうなんですよ、うん、いや
ちょっと
そう、東京マラソンならではですよね、これ。なんか、他の大会でこんなに、そのエントリーの種類があるのって、僕ちょっと聞いたことないんですけど。
ないですね。
そうですよね。
まあ、そういう、なんか、陸連登録っつうのかなと、一般くらいに分かれるのはまあまあ、あるけど、こんないろいろあるんだみたいな、
うん。そうなんですよ。
ですよ。あと、東京マラソンは、はい、まあ、普通に、ね、エントリーしたらまず通らないんで。
あ、そうなんですよ。そうだからこそ、あのいろんなその他の手段をそうやっぱり探したくなるんですよね。
ですよね。いや本当ちょっとね、一回はまだこうなんですかね、走れるうちに走りたい。私の人生において。
はいはいはい。
うん。
そうですよね。
うん。
で
何歳まで走れるかな、ね、
いやーもう死ぬまで走りますよ。
さすがや。でもせめて50代のうちに、
いや全然自
分は分からないですけど、うん、50代のうちに1回走りたいかなと思ってます。はい、でちょっとそのために、
そうですね、
あのすごい実際経験もあるしよく分かってらっしゃる平方さんにエントリーの種類は、ね、あとそれでどんなもんかつのちょっと聞きたいなと。
あのそうですね、まずその東京マラソンのエントリーの種類なんですけど、
はい、
4つあってですね、チャリティーランナーっていう枠と、あとランアズバン準エリートっていうのと、あとワン東京プレミアムメンバーエントリーと一般申し込みの4種類なんですよね。
多い。
で
多いし、ま、名前から想像つかない。
で、あのまず一旦ちょっと一番厳しいやつから順番にあの説明していくと、
はい。
ランナーズワン準エリートっていう枠が、これが最もハードルが高いんですけど、はい、あの、でも一番確実、お金がかかんなくて、確実に、そのエントリーできるのが、この、ランアズワン準エリートって言うんですけど、あの、
はい、
まあ、あの、ハードルが高すぎるんで、ちょっと普通には、あの、自分もちょっと別次元の話かなって。
平方さんですが、
あ、いやいや、もう全然、あれですね、足元にも及ばないです。っていうのも、このランナーズワンって、あれなんですよ。どんなものかっていうと、あの、東京マラソン以外の大会で、なんかその、主要なマラソンの大会、
はい。
例えば、あの、なんですかね、筑波マラソンとか、なんか結構いろんな、その、有名な大会と、大体、登録されてるんですけど、その、対象の大会で、記録を出して、それを、なんか、あの、実績を作るんですよね。
はい。
で、なんか、公式記録として、まずその、なんていうんですかね、記録を刻む必要あるんですよ。だから、なんか、陸連登録とかは必要なんですけど、で、そのタイムも、まず、条件があって、何時間以上で走るみたいなのはまず必要なんですよね。
はい。
で、例えば、そうですね、2時間30分とか。
ちょっと、そういうレベル？
そういうレベルの話になってくるんですけど。
そういう。
でももうちょっと幅があるかな。あの、3時間以内ですね、確か。もう最低条件が。サブ3の最低条件。
なるほど。
いやで、それを、
厳しい、うん。はい。
そのタイムによって、そのポイントが、つくんですよ。
はい。
で、そのポイントが、何ポイント以上の人は、この、Run as One の枠で、エントリーできるんですね。
なるほど。
だけど、もう、僕はその、もう、3時間以内っていう、なんか、最低ラインみたいに見て、あ、もう終わったって思って。これは無理。
いや、そうですね。そうか。超人用のエントリー枠だったか。
そうなんですよ。で、これで行くと、そうですね。エントリー料金は一緒だったかな、一般と。か、もうちょっと安いのかわかんないですけど、はい、で、もうその、そう、かなり確率が高いですね。一応これもなんか枠に上限があるんですけど、200名とかっていう上限なんですけど、このぐらいのその、記録を保持できる人って、もう結構その上位、もうこのぐらいの順位になる人だと思うんですよね。
うん。
上位200位に入れるぐらいの人。なんで、
多分その枠は上位200位に入る人は3時間もっと早いでしょ。
いや、だからそう、2時間半とか、
そうそうそう。
ね。なんで、だからこの枠はかなり、その枠にエントリーできる人は、相当、あれですね、倍率が低いというか、と思ってるんですね。だから
まあ低いでしょうね。
そう、これでエントリーできる人は確実なんですよ。で、僕がずっと前から不思議に思ってたのが、まあ、これでちょっと解明されたような気がするんですけど、不思議だったのは、この、はい、なんか、マラソン系の YouTuber とかって、毎年東京マラソンに、で走ってる動画とかを上げてるんですよ。
毎年？
何人か僕は、見てるその YouTuber いるんですけど、
はい。
なら、フルマラソンとかウルトラマラソンとか、いるんですけど、その人たちって毎回出てて、この人たちなんで毎回出れんのかなって僕すごい不思議だったんですよ。
いや、ほんとですね。
だってね、普通にエントリーしたらだってね、20倍ぐらいの倍率で競うことになるんで、うん、そんな毎回当たるとか無理でしょって思ったんですね。
はい。
だけど、このランアズワンっていうやつだったらそれが可能なんですよ。
なるほど。
だから、やっぱそう、マラソン系の YouTuber って当然早いんで、めちゃめちゃ。
まあ、それはそうですね。
そうそうそう。だから、あ、なるほど、この人たちが出れるっていうのはこういうことなんだって、その時は分かりました。
実力で黙らせるというか。
そうそうそうそう。
あ、なるほどな。
まあ、大会側がなんかそう、盛り上げるための、あれですよね。で、多分、まあ、ちょっと分かんないですけど、東京マラソンって、そういえばあんまりそのゲストランナーみたいなの、聞いたことないんですよね。他の大会だと、ゲストランナーみたいなすごい、聞くんですよ。うん、例えば、なんか、猫さんとか。
あ、もう、超メジャー。
そうそうそう。
そうですね。
で、そういうのって、あれじゃないですか、大会概要に、なんか今回のゲストランナーは誰々みたいな、なんか名前がバーって並ぶんですよね。
はい。
で、東京マラソンってそういうのないんですよ。
うん。
だから、多分僕はその大会を盛り上げるために走る人っていうのをこのランアズワンでその枠で入れるっていうことなのかなって思う、勝手に解釈してる。だからそう、ゲストランナーで入る人ってめちゃめちゃ記録持ってる人なんで、大体。
あ、当然ですよね。当然。
そうするとちょうどこのランアズワンっていうところには入れるんですよね。
はい。
はい。っていう、そういうからくりなんだろうなっていう、はい。
なるほど。
気がしてます。はい。で、まあ、はい、まず、これ一般ピープルには、縁のない話だと思うんで、僕はこれは、ね、完全にないもんだと思って、
まあ私もないです。
考える、は
い。当たり前ですけど。
はい。
はい、
で、次に、まあこれよりももっと確実なのかな。わかんないですけど、チャリティーランナーっていう枠があるんですよね。
すごい興味あります。
でチャリティーランナーは、はい。もう、札束で殴るっていう。もうこれでいいだろうっていう、ね。
どのくらいのお布施が必要なのか気になる。
チャリティーランナー10万ですね。
なるほど。
なので、はい。確かに、そうなんですよね。確実ではあるんですけど、一回レースで走るのに10万円も出せるかって言うと、僕はちょっと無理ですね。
だいぶ厳しいですね。
はい。もう僕、そうですね。いや、そこまで出すんなら、なんか、大物の、なんか、ライブを何回か見に行った方が。なんか、
あ、でもまあ、
コスパ
も。例えばもう10年続けて落ちて、最終手段としてこういうのがあるみたいな。
そうですよね。確かにそれはありますよね。そう。いや、結構落ちる人は、もう10何回連続で落ちるみたいな、言ってる人もいるんで、うん、そう、それを考えると、まあ、普通にエントリー料金が、一般で1万6000円かかるんで、
ね。それも高いな。結構高い
です
ね。
そうなんです。そう。
あ、
そう。だから、それを考えると、あながち、そう、選択肢に入らないわけじゃないんですよね。だって。
じゃあ7年分くらいかな ?7 年か6年か。
そうそうそうそう。6、7年分ぐらいだから。そう。6、7回も毎回抽選外れるんだったら、ね。7年に1回チャリティーランナーでエントリーした方が、
あ、どうしよう、なるほど。
安いっちゃ安いですね。
うん、ちょっと舐めてました。あ、そうか、1万以内だろうくらいで思ってたんで。
あ、そうなんですよ。ちょっとお高いんですよね。東京マラソン。
まあ、うん、まあまあ。いや、東京マラソンは絶対ずっと続いてほしいんで、まあ、そのために必要なあれであれば、そうか。
そう、東京マラソンね、あれなんですよね。まあ、メダルもちょっと、結構しっかりしてやってたし、あと、終わった後に、なんていうか、ローブっていう、なんかマントみたいな、
ほう。
やつとかもらえるんで、なんか割とそういうの、結構、あれなんですよ、豪華なんですよね。
あ、T シャツ1枚じゃないですね。T シャツとかタオルとか。
じゃないですよ。そうそうそう。
すごい。
でまあそういうのもあるから、あ、こういうところにお金がね、使われてるって思うと、うん、まあ、まあ悪くないかっていう感じではあるんで。はい。
いや、ほんとそうですね。
そうなんです。一応記念品には結構なってるんで。はい。うん、で、
そうか。10万か。なるほど。はい。
で、
ちなみにこれ、もうエントリー開始してるんですよね、チャリティーランナーは。
あ、チャリティーランナーはそうだったと思いますね。
はい、
確か、エントリー
してた。迷ってたんですよ。でもなんか、どこ見ても金額がよくわかんなくて、はいはいはい、そっか、10万か。
ああ、そうですよね。金額とかあんま出てないかもしれないですね。そう、チャリティー、募集人数5000名。で、確かにもう始まってますね。うん、あ、っていうかもう、終わってんのか。終わってました。
マジか。
そうか。
じゃあもうそれはないのか。
7月10日までに、なんか、寄付申し込むみたいな感じっぽいですね。
あ、本当だ。終わってる。
はい。これは、そうですね。
これは、
ちょっと今回は、すいません。
いやいや、今年、もちろん何らかの枠にはエントリーしますけど、それで外れて、で、あ、どうしても出たいって思った時に、はい、まあ来年、再来年。
うん、そうですね、
はい。検討しようかなと。はい。
はいはい。そうですね。で、次がですね、
はい。
ワン東京プレミアムメンバーエントリーっていうのがあって、うん、まあ、これが一番僕は現実的かなって思ってるやつですね。
はい。
で、これが何かっていうと、ワン東京っていう、なんていうんですかね、 会員制の、なんていうんですかね、あの、まあ、ランニングクラブみたいな感じなんですけど、あの、
はい、
年会費が5000円ぐらいかな、確か。で、
あ、年会費があるんだ。はい。
そうですね。で、なんかこれに入ってると、なんか特典として、まあ、いろいろあるんですよね。なんかこのワン東京っていうチームが開催しているイベントとかプログラムみたいなのがあって、そういうのにまあ参加できたりとか、なんか、まあ、いろいろランナーのための、何かしらこう催し物があるんですけど、まあ一番は東京マラソンの出走権を、何ですかね、一般エントリーの前に、要するに、なんていうの、プレエントリーみたいな、別枠でエントリーできるっていうのはあるんですよね。
はい。
で、そうですね。で、その募集が、割と、まあ、ちょうどタイミング、今この収録のタイミングがちょうどいいなと思うんですけど、8月の1日から、このプレミアエントリー、開始されるんですよ。
うん。で、いや、実を言うと、平方さんにこの時期に声かけたのは、このプレミアメンバーの
開始
前に話を聞きたかったと。
ああ、そういうことですよね。
というのが超あります。
なんとなくそうだろうなと思ってます。で、じゃあその、そうですね。まあ5000円、一応お金かかってるんで、5000円払って、はい、どのぐらい、なんかこの確率が上がるかっていう話でいくと、
はい。
僕がなんかその見た情報だと、だいたい一般エントリーの倍率が20倍ぐらいなんですよね。はい。だから3万6000人が出走する中で20倍なんで、実際のそのエントリーの、応募の数が、だからあれですよね。70万人ぐらいってことか。
恐ろしいな。
いるって話ですね。
そんなに走りたい人がいるんかい。
そうですね。で、その20倍が、まあ、プレミアムエントリーだと、まあ、10倍ぐらいになるっていう。
半分か。ま
あ、そう。微妙ですよ。正直。
なるほど。
微妙なんですけど、そう、割と、それでもね、確率、やっぱ、上げたいんで、うん。で、自分はまあ、去年、そのプレミアムエントリー、メンバーエントリーして、一応、当選したんで、まあ、今年もちょっと、このプレミアムメンバーで、まあ、行ってみようかなっていう感じですね。
まあ、20倍と10倍は結構違いますよね。
そうなんですよ。
で、あれなんですよ。プラス年5000円なんですね。その、もっと払うのかと思ってました。
ああ、そうですね。まあ、5000円なんでそうなんですよね。
5000円くらいなら、まあ、うん。
そうそうそう。まあ、いいかなっていう感じでは。
そうですね。
ありますね。うん。
いや、うまいとこついてくんな。
そうですね。
でも、もうちょっと刻んでくれてもいいな。あ、なんかあります。はい。
そうそうそう。あと、もう一個大会があって、はい、東京レガシーハーフマラソンっていう、大会もあるんですよ。これも、まあ、シティマラソン。はい、本当に、東京の街中、がっつり走るやつなんですけど。
へぇー。あ、いいな。
これにも、あれなんですよ。プレミアムエントリーできるっていう感じですね。
あ、このワン東京かな？あれに入って、ワン東京に入って
る。あ、そうです。ワン東京に入ってると、そうです。なんでちょっと自分これは出てみようかなっては思う。
あ、
出てみようっていうか、エントリーしてみようかなって。
じゃあ、これ10月20日？
あ、そうですね。
エントリーまだいける？
エントリーでき、あ、ちょっと待ってください。あ、いけるのか？
あー、いけない。
あ、もうダメか。
ダメだー。これ、あ、すぐ、あー、これもっと早く話を聞きたかった。
あ、っていうか、自分まだいけるもんとか、忘れてて、今開いてみたら、あ、これ、そうか、この大会にも出れるんだって思って、あ、10月だったら出ようって思ったけど、はい、 はい、ダメでしたね
終わってますねあでもいいこと、ね、これは来年これ応募しますよ、エントリー。
そうですよね、そうそうそう、
うん、でこれいいじゃないですか。
多分定員1万5000人なんで、あのね、結構こっちの方があの確率高いですよ絶対。うん、うん、そうそうそう。
あ、おお、もっと早く平方さんをお呼びすべきだったと。
いや、あの、はい、僕も。
でも、うん、いや、すごい、これも
超いい情報ですね。
はい、ちなみにですね、2024年10月20日のレガシーハーフマラソンの一般エントリーは5月22日から6月7日でした。
はい、ああ、なるほど。
はい。はい。
だからそれの前なんですね、多分ね。そのプレミアムエントリー、
うん。そうですね。うん、プレミアエントリーは5月2日から5月9日、まあ大体ゴールデンウィーク後くらいかな。
はいはい、
もしリスナーさんで興味ある方は
来年
一緒に一緒にエントリーしましょうみたいな。
そうですね、はい、はい、まあ、そんな感じですね、
うん、
であとは、はい、まあ、あの一般申し込みって感じですね。
なんかちょっと東京マラソンの話を、あ、ごめんなさい、うん、聞いてるとバグるんですけど、これ基本的に当選したら払う。
あ、ですですです、もちろん
ですよね。まあ普通のマラソン大会そうだけど、東京マラソンだからなみたいな。
はいはいはいはい、そうです。あの、まあプレミアム、はい、ワン東京のそのメンバーになるってやつは、まあ前もってもうお金払ってメンバーにはなるんですけど、はい、あとはその実際に当選したら、そうですね、確か1万6000ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
あの、はい、それは当選したら払うって感じです。
いや、もうワン東京ちょっと、うん、メンバーになろう。はい、で、
そうですね。で、あと、ワン東京に入ってるともう一個いいのがあれなんですね、はい、一般エントリーで、あの、はい、ワン東京で3大会連続落選した人に、あの、特別な抽選枠が設けられる。
なんと
ですよ。そうそうそう。これが定員何人だったのか、ちょっと書いてない。どっか書いてあるかな。わかんないですけど。
あの、なんと。
そう。なので、毎年ワン東京で、あの、エントリーしてれば、あの、そうですね、この枠で結構確率は上がるっていうのがあるんで、まあそれもあって、まあ、あの、毎年これでエントリーするっていうのはちょっと意味があるって感じですね。
これはだいぶ意味があります。ただちょっと確率が気になるけど、
そうですね、この枠と実際の倍率ですよね、
うん、
まあ、それは出せるのかよくわかんないけど、
まあそうですね。
で、まあこれだ、この資格がなければ、まあ、一般エントリー普通にあるんですけど、その一般エントリーも、都民在住者の抽選っていうのがまずされるんで、はい、あの、なんで、まあ、都民は、その枠でまず抽選受けられるって感じですね。なんですけど、
倍率なのか、はい、
都民の枠はめちゃめちゃ人数少ない。
あ、マジですか。
そう、なんか都民で2000人ぐらいだったかちょっとわかんない、覚えてないですけど、
まあほぼ一般だと。
そうですね、うん、でそれでダメだったらもう一般って感じですね。
はい
はい。なんで、
いや、もうこれ難しい。3回も連続して落選したら、私なんかチャリティーやむなしかみたいな気がするけど。
そうですね。どう考えたらいいんでしょうね。あの、ね、じゃあ3回連続落選したら、次も一旦、あの、ね、エントリーは、あの、してみて、それでダメだったら、次にチャリティー行くか、みたいな。考えたらいいですかね。
そうですね。いやー、
いや、まあ、こう、そう、自分は一応去年出て今年、まあ、去年出て今年もエントリーして、そうですね。で、落選したら来年も、落選してもその次で、あの、 あ、ダメか。3大会連続落選しなきゃいけないから、
あ、そうですね。
当選したのはカウントされないから、そうですね。その次の、
はい。
みたいな。
いや、はい、私と同じスタートラインですよ。
あ、そうですよね。そうですよね。そう
です
ね。そういうことです。はい。まあ、ちょっと、そんな感じなんで、ね。ね、古山さんと一緒に、ね、同じ大会で走ってみたいなって、すごい。
いや、正直、チャリティー高いけど、でも、
はいはい、
私も年齢的な不安もだいぶあるんで、なんか今年落ちたら、なんか私来年あたりチャリティー、いや、1回は走りたいじゃないですか、はいはいはい、1回は。
あ、そうそうそう。
できれば、あと自分のコンディションがなるべく良いうちに1回走りたいって考えると、
はいはいはい、
なんか、
そうですね。
今年ダメだったら来年チャリティー枠行ってるかも。
なんか、そうですね。確かに、あの感じは、お金ではなんか変えられないぐらいの、なんか特別な価値があるなって思うんで、うん、そう、なんかね、何回も出てる人は、あれかもしれないですけど、僕は去年、出て、めちゃめちゃ体験が良かったというか、
いやー、そうですね。その平方さんの話を聞いちゃったんで、やっぱ1回は出たいな。1回。
はい。感じですかね。
はい。いやー、ありがとうございます。はい、どうしようかな。ちょっと、はい。この東京マラソンネタで終わってる方が今回綺麗かな。
あ、マジですか。
30分経っちゃいましたよ。まあ、エントリーの話だけで。
そうですね。
じゃあ、ちょっと。はい、今回はこの辺で。
はい。
はい。
そうですね。
じゃあ、どうも。
ありがとうございました。
ありがとうございました。